Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story.こんばんは。1月30日。今日も聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションよりナビゲーターの僕、カズくんです。いつもでしたらですね、この番組、お一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分なんですが、今月と来月はですね、2ヶ月間を通しての太っ腹な新春特番ということでですね、これからの未来によりその存在が濃くなるような予感のつながりをテーマにですね、いろんな角度から楽しく興味深いコンテンツをお届けできたらと思っております。この番組の趣旨であるお一人の人生ストーリーも他人や組織や経験とのいろんなつながりから紡がれていきますよね。つながりなしでは歩いていけない人生という道しるべ。これからの2ヶ月間はいろんなつながりの素敵なお話の数々を一緒に感じ合う、そんなひとときになればいいなと思っております。どうぞゆったりとお楽しみください。さて、前置きが長くなりましたが、今日は先週に引き続き、障害を持ったお子さんを立派に育てられた5名のお母様たちが教著で出版された本、ま、いっか、子育てが100分の1だけ軽くなる本、障害を持った子供との日々だからこそ見えた楽しみな未来について、いろんなお話を楽しくワイワイとお聞きしていますので、その模様をオンエアさせていただければなぁと思っております。前回のオンエアではこの本を教著で出版するきっかけになったお話や面白いエピソードの数々、そしてお一人ずつへのインタビューとして長谷川真美さんと藤井美恵子さんからとっても素敵なお話を聞かせていただきました。今日はその続きとなります。お一人でも多くの人にこの本を手に取ってほしい気持ちと、この本では書ききれなかったお一人ずつの思いをいっぱい語っていただいていますので、ぜひセットで聞いていただければなと思います。どうぞお楽しみに。なお、今回はズームによる収録につき、お聞き苦しい点がありますことご了承ください。では、内容盛りだくさんにつき、早速本編に入ってまいりたいと思います。2023新春特番、つながりをテーマに、ジョイジョイジョイントしちゃおう第4弾のパート2、スタートです。
FMG
なんですけど、先週の続きでお一人ずつからそれぞれの書かれた部分についてお聞きしていきたいと思います。皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、先週のマミリン、そしてニエちゃんについて、第3章溝脇美香さんの経験ストーリーということで、でですね、読ませていただいてですね、ダウン症でね、生まれになったということで、暗いトンネルにこう掘り込まれたような感じで、ただその一筋の光っていうことで、その娘さんがね、見せてくれた母乳を飲む、一生懸命飲む、このエピソードが本当にもうのっけから目頭が熱くなりますよね。
ね、もう見えない見えないと思ってるのが自分だけで、子供は見えてたんだなっていうのはすごく子供に教えてもらったことなので、そこはちょっと入れたいかなと思って。
大きなターニングポイントですもんね。
うん、本当に大きかったと思います。
ご本人の断りもなしに恋バナをいっぱい書いてですね、
恋バナ最高じゃないですか。めちゃくちゃ面白かったです。
本当ね、この子に普通の恋愛っていうのは難しいのかなっていうのを最初に感じてたけれども、親の思いとは別に好きな人ってどんどんできていくみたいで、あの人かっこいいね、あの人のあんなとこいいねって見つめる力っていうのかな、うん、認めることができるのはやっぱりどの子にもあってほしいし、自分の子にあるんだよって思ってもらえるのは嬉しいかなと思って。
なんかね、ドキドキキュンキュンするのって最高の美薬ですからね。
そうですね、どのせ、はい、おばさんになっても大事かと思います。
これはきっとね、ご両親どちらかの遺伝などだと思うんで、ミカさんかご主人かが声大きい人なんですよ。
いやいやいや、その辺はノーコメントで。
おもろい。
いくつになっても恋はしましょ、ね、
しましょ。それにですよ、このサナちゃんの素敵な夢が満載、本当にもう素敵ですよね。
ありがとうございます。もう夢が多いだけでね、なかなかついていけないんだけれども。
でもね、一通のメールがその夢を叶える扉をドンと前に置いてくれたっていうのは、うん、これがすごいですよね。
メールがね、このパラコレにつなげてくれた本当に大事なところで、
娘さんのね、こう夢のいくつもを実現させてくれたんです、パラコレがね。
そうですね、うん、
デザイナースカートからドレスまで
本当にね、もう好きな服でいいよ、作ってもいいよってマミリンポロッと言っちゃったんですよ。言って言われたら、いいんだってお母さんってひっついて言われるんですよ。
言う方はただでええわって話。
いいって言ったいうことになりまして、やるかいうことになって、スカートからっていうことになったんですね。
それがまた娘さんをね、生き生きさせる火付け役になったというんですから、もうやっぱパラコレ最高ですよね。
本当最高ですね。
あ、それこそね、テレビにも出たんですよ。ね。
出ましたね。
かなちゃんがこう、実際にお洋服を作っているところとかを取材していただいて、放映されましたよね。
させてもらいました。
素敵。こう自分で思うように考えてね、作ったそのドレスを着て、ステージに上がってスポットライト浴びて、そういうのを見たお母さんはどんな気持ちでしたか、一番最初。
夢が叶った瞬間を見ることができたのは嬉しかったですね。もう自信満々にポーズを取られた日は、この子私の子だったっけって一瞬思いましたね。
もうアイドル並みよね、もうみんな。
本当に。
うん。
一番力を入れた部分ってどんなとこでした？
パラコレと出会って、こういう風に開けてきたっていうのは、うちの子の今までの人生とほとんど似てる感じがしたので、最初の入りは技術体験なんだけれども、ドレスを作っていくっていう段階は、自分が困った時に誰かに助けてってお願いした時には、いろんな人が助けてくれたっていう、その作るっていう話の中に自分が経験してきたものを込めて書き上げれたらなと思って、頑張ったのは彼女自身が頑張ったことなんだけれども、周りでいいよ可愛いよって言ってくれた一言が、彼女にとって自信になって、もっともっと作りたいっていう気持ちになったっていうことを、なんだろう、ドレスを作る過程の中でそういうのをなんかうまく入ったらいいかなと思って書きました。
そして人生は楽しんだもん勝ちっていうのを合言葉に、はい、最高じゃないですかね。
本当に悩みなんて数えたらキリがないので、どんな状況でも楽しい方向へ持っていかないと、毎日が楽しくない。本当に人生になっちゃうので、ね。
ですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次ですね。第4章、砂島智子さんの経験ストーリーということで、はい、僕ね、はい、この書き始め、神様からあなたにしか育てられないと託された息子の話を聞いてくださいね。この始まり、このつかみがね、もう、よかったですね。もう目頭がこの時点で熱くなる。
ありがとうございます。
本当に。
ずっとこういう思いで育ててきたし、そうって言われながら育ててきたので、
はい、
もうこれですねって思って。
でね、もう、小学生をおんぶした。おんぶどころかレジで肩車。
はい。
こ これ。
おんぶからのアクロバット
肩車。アクロバット肩車と。
はい。あ、言っちゃった。
スーパーのもう、皆さんの視線が一気に降り注がれるという。
はい。はい、でも全然めげません。楽しんでました、自分で。どうだいっていう感じで。
ね、それが素晴らしいですよね。もう今やからこそね、面白おかしく紹介できるエピソードも、当時は必死なんでね。
はい。
周囲の何とかとか言ってる場合じゃないぞって、ね。で、息子さん、トランポリン、すごいじゃないですか。はい。
母子通園施設っていうところでずっとトランポリン毎日のように飛んでたんですけど、
はい、
もうこれあんま言っちゃいけませんね。
ですよね。
ここに書いてるので。
いやいや、本当に本当に。でもそのトランポリンというね、フィールドの中で自分を最大限に表現できるっていう部分がね、本当素晴らしいなというふうに読みながら。
もうこの子にしかない感覚っていうんですかね、それをやっぱり伸ばしてやりたかったし、ねえ、いろんなことが本当にたくさんありすぎて、
はい、
何を書けばいいんだろうって思ってたけど、絞るのとっても大変でした。
でしょうね。でも、すごいいい感じでまとまってらして。
ありがとうございます。
本当に本当に。で、今や素晴らしい家族の秘書みたいな感じで、買い物とか家事に。
はい。
ねえ、力をくれてるって、もう最高の。
そうなんです。
息子さんですよね。
そうなんです。自分がいかに楽ができるか。これに、徹しました。
いや、いいことじゃないですかね。昔とプラマイゼロということで。
そうですね。今助けられてます、
ね。あれですね、パラコレは最初から関わってらして。
はい。
こう、やっぱりあれですね、分かり合える仲間との出会いとかつながりっていうのはすごい嬉しいし、心強いですよね。
本当に笑い合えるっていうか、ああ、そんなことがあったって、って泣きながらだけど笑っちゃうんですよね。みんなそれぞれお互いに。
書くときに力入れた部分っていうのはありますか？
まあ、一家でいけたらいいなって思うんですけど、本当にそのまんまでいいよって、力抜いていこうなっていうところを、こんなに楽しいよ、パラコレと出会って、本当に今まで見えてなかったところ、もう一人で舞台に上がるっていうこともそうだし、サポーターの人と一緒に舞台で楽しんでる姿を見るっていうこと、もう想像つかなかったので、いろいろ本当にあったけれども、楽しいことがあるんだよっていうのをね、とっても伝えたかったですね。
いや、それは本当に多くの人に届くと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、続いて第5章で、実はまさみさん、まさみんさんの経験ストーリー、障害って一口に言っても本当にいろいろやなってもう改めて思いますね。本当に。
そうですね。
びっくりしましたよ。いや、もう息子さんのシャッフル。
はい。
すごいですね。
趣味なんです、息子の。はい。
郵便物からもうマンホールの蓋に畳まで。
はい。このエピソードは今回こういうふうに書かせてもらいながら、あの頃はすごい腹が立ったけど、なんかこうやって書いてみると結構笑えるなって自分で、なんか書きながら自分自身が癒されたかなっていう思いがすごくあって、読んでもらって笑ってもらえたら一番嬉しいですね。
でね、その、すごく文章のそこここにその客観的な観点というのをたくさん散りまめにられていてですね。
はい。
こう、明確なね、お伝えしたい部分であったりとか、本当に大切なメッセージやなというふうに思いながら読ませてもらいました。
はい、ありがとうございます。
あれですね、パラコレとの出会いはもう最初からということですね、そしたら。
もう本当に最初の最初、マミリンが障害者のファッションショーしたいって、第一声を私は聞いたんです。
あ、なるほどですね、いや。
そうなんです、その時に手伝ってねえから、その時は私自身、そんなことできるわけないじゃんって思ったんですよ。でも、彼女はもう目をキラキラさせながらそう言って真剣に言ってて、だからできるんだったら手伝うよって、そう言ったのが5月で、やったのが10月なので。
これまた第1回目からすごいことじゃないですか、本当にね、大成功で。
そうなんですよ。
ご自分の賞をね、書くにあたって大変だったこととか、迷ったこと、どんなんかあります？
読んでいる人が私のことを、どう思われたいか。だから私は結構プライドが高いので、なんかすごいお母さんだとか、明るいお母さんとか、強いお母さんとか、思われたいっていう思いを まず手放そうっていう、そこを意識して、まず書こうって決めました。軸が外側にあると本当に思っていることを書けないなと思ったので、自分自身に一番スポットを当てて、本当に私は今どう思っているのか、どう感じているのか、息子のことを通して何を感じてきたのかっていうのを素直に書こうっていうのをすごく向き合ってみた時間でしたね。はい。
これまただからこそより響くんですよね。
ありがとうございます。
力入れた部分ってどんなとこでした？
私はこう思うけどあなたはどう思いますかっていうような感じで書いているので、リアルでお会いした時にこれを読んでくれた人がまさみんはそう思ったけど私はこう思ったわとか、なんかそんな話ができたらいいなと思って、そしてお互い感じることとか思うことが違ったとしてもそれをこう尊重し合える話ができたら、一番障害とかいうハンディをの壁を崩すきっかけにもなるかなと思って、やっぱりお互いに思っていること感じていることは違っていいし、正しいとか間違いは結局ないっていうことを、なんかそういう話ができたらいいなと思っています。
深いですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、ぜひ皆さんね、もう手に取っていただきたいなというふうに思います。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ではここでせっかくですから今日もですねパラコレのイメージソングを聞いてみましょう。マミリン、曲紹介お願いします。
はい、安井優子 with パンツゴンザレス哲郎で You、 どうぞお聞きください。
君がいれば僕ら幸せでいれるよ。そっと見てるからいつもすぐそばで笑っていてね。
じゃあ、皆さん質問なんですけども、この本を特にどんな人に読んでもらいたいですか？
障害を持った子供を前にもうどうしたらいいかわからないっていう人はもう本当にもちろんなんですけれども、この本には障害の子供だけでなく我が子だけでなく子供や人に接する時のヒントがいっぱい書かれてるんです。なので子供を育てている時って、私人生の本当に黄金時代だって思っていて、でそんないい時にもう怒ってばかりとか泣いてばかりとかは本当にもったいないと思うんですよね。だからいろいろな人にもう読んでこれ読んでっていうような、そういう気持ちです。
いろんな人がいていろんなことがあって、でも結果オーライだよみたいなね、そういうことが伝えられて、で悩みがあるときはみんななんかこう暗いトンネルの中でね、もうこのトンネルから出れるんやろうかみたいな状態なんだけど、この先には花園があるんだよみたいなね、なんかそういう風に読んでる中で思ってももらいたいし、まあいいかって力を抜くきっかけ、だやっぱり本を書く家、こうリビングに置いといてほしいですよね。
ぜひ。
これカバー
一冊。
一冊は額に入れて、一冊は読むように。だから二冊。
二冊ですね。各ご家庭二冊よろしくお願いします。
売りますね。
カバンにね、一冊ぐらい入れといてもらわ
ね。二階の隣には二階にも一冊いるからね。
各部屋に一冊ずつ。
どこでも読めると。
僕はあなたたちの息子になりかって言うわ、おかん、世界にせ。いやでも本当にいろんな方に読んでいただきたいなというふうに思うんですけども、こう実際こんな形で広めていこうみたいな、そんな活動ってされてるんでしょうか？
そもそもこの本はクラウドファンディングしてるんです。たくさんの皆さんにお届けするためにご協力いただいて、まずは岡山県内の幼稚園、保育園、子ども園で、障害児そういうね事業所だとか、あと病院だとか図書館に寄贈します。そうすることで、まずはたくさんの人に、まずこの一家のこの言葉をね、一家何これってこう手に取ってもらって、 読んでもらって、これは家に欲しいなと思ってもらう。
なるほど。
っていうふうに、まあ、まずはね、こう、たくさんの人にね、手に取ってもらいたくて、で、あと、その、教育現場の先生方に知ってほしい。あ、お母さんもこうやってしてるんやなっていうところをね、も知ってほしくって、はい。
なるほど、いいですね。それはもう皆さん意見を一つにして。
そうですね。
うん。はい。はい。
素晴らしいじゃないですか。これ、めちゃくちゃいいですね。
いいでしょ、むちゃくちゃ。いや、でもね、びっくりするぐらいたくさんの人に、今回ご協力いただきまして、それに本当驚いたよね、みんなね。
うん。
ですね。
本当。
いやいや、本当にね、趣旨がね、しっかりしていて、やっぱり素晴らしいので、それはもう本当に皆さんの熱意と思いが皆さんに伝わって、そういう結果になったんだと思ってますんで、なんかこの本でどんな未来をなんか想像したいですか？
だから本に書ききれなかったことって続編がありますよね。みんな生きていくわけだから、うん、子供もそうですし、私たちもこれからまだ生きていくわけだから、うん、私たちは辛かった時期のことを分かってもらうだけではなく、親亡き後ですよね、私たちが死んだ後、うん、その時に子供がどれだけ幸せに一生を終えられるかのための努力をしていく、この先を見ながら、だから歩みを止めずに今度はそこに向かってみんなで歩いていけたらいいのかなっていうふうには思ってます。
いや、素晴らしいですね。めちゃくちゃ未来を見据えて、で、あれですね、講演会とかも考えてらっしゃるんですね。
はい、もう早速1月に出版講演会
終わりました。4月9日に大成功で終わりまして。
はい、おかげさまで。
いやいや、おめでとうございます、本当に。
ありがとうございます。
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 そしたらですね、改めてこの本のタイトル、販売方法などを紹介させていただければなと思います。
先週はですね、この本のタイトルを皆さんに声を揃えて言ってもらったら、ぐだぐだになってしまったんで、いやいや、皆さんのせいじゃないんですよ。ズームのタイムラグの仕業なんで、そこは勘違いしないでね。なんて、ファミリーのモノマネも入れながらですね、今日もそれぞれにリレーして元気に言ってもらってもいいですか？
はい。
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 では行きますね。3、はい。
ま、いっか。
子育てが100分の1だけ軽くなる本。
障害を持った子供との日々だからこそ見えた楽しみな未来。
はい、ありがとうございます。パラコレ出版部の皆さん、
長谷川真美さん、藤井美恵子さん、溝脇美香さん、砂島智子さん、梨沢雅美さん、5名の方の素晴らしいストーリー手に取っていただければなというふうに思います。
この本、Amazon からいつでも購入できるんですね。でですね、ま、一家だけやとなかなかヒットしないんで、パラコレ出版で検索してもらうとですね、一発で見つけられると思いますんで、どうぞどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、最後にこの取材の感想とか聞いてくださってるリスナーさんにね、一言ずつお願いできますか？
じゃあまずはマミリンからお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかね、改めてこの本を書きながら自分の子育てを振り返り、で、出来上がった本に対してこうやってね、ラジオに出演させてもらっていろいろお話ししてると、あ、なんか本当書いてよかったなっていうのが一番私思います。で、ご質問いただきながら、こういうことってあまり自分で考えてなかったので、なんかとってもいい時間でしたし、ラジオ聞いてくださってる皆さんにもこの番組ですごく宣伝ができたと思うので皆さんよろしくお願いします。
最後しっかりとちゃっかりと
ちゃっかりですよ。
素晴らしいですね。じゃあ次ですね、みえちゃんからお願いできますか？
今日は聞いてくださって本当にありがとうございました。まあ、おばちゃんなので言い足らないことはもう山ほどあるので、どんな形でも皆さんにお会いできるといいなと思ってます。ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ、美香さんお願いします。
はい、今日は本当に楽しい時間ありがとうございました。皆さん聞いていただいてありがとうございます。
本を出したって言ったらなんかすごいことする人たちだなって思われるかもしれないけれども、この放送を聞いていただいて本当にどこにでもいるおばちゃんだなっていうのが伝わったら嬉しいなと思います。いつでも気軽に声かけてください。今日は楽しい時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、砂島さん、ともこさん、お願いします。
はい、今日は本当に楽しい時間をありがとうございました。聞いてくださった、ね、方々に手に取っていただいて、私たちの思いをどうぞ伝えていきたいなと思っているので、感想をね、もしあれだったら聞かせていただきたいなというのも思います。で、ちょっとでも楽になってください。どうぞこれからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます、本当に。そしたらまさみんさん、お願いします。
はい、本当につくづく本を出版してよかったなと思って、改めて本を出版しようっていう方に声をかけてもらった時に、うん、そうだねっていう声がめちゃめちゃちっちゃいんですよね、自分の中で。で、その後に、いや、無理無理無理っていう言葉はめちゃめちゃでかいんですよね。で、生きていく上で、いや、無理無理無理っていう声の方をついつい採用してしまうんだけど、やっぱり一番最初に自分が感じた、あ、出してみたいっていう小さな声をいかに拾って、この先も何か挑戦するときに、一番最初に自分が感じた気持ちを一番最初に自分が感じてあげて採用して、この先もいろんなことを挑戦していけたらいいなと、改めて今日みんなと話をする中でいろんなことを思い出しながら感じました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。いや、本当にこんなにも素敵な皆さんのメッセージと経験がぎゅっと詰まったこの本、まあ一巻、子育てが100分の1だけ軽くなる本、心よりおすすめしたいと思いますんで、ぜひ手に取って、そしてですね、心当たりのある方にもおすすめしてあげてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週にわたってですね、本当に素晴らしいお話の数々、皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、なかなかこうやって大勢の皆さんと一緒にこういうお話しする機会って少ないわけですけども、今回本当に僕もいっぱい心震えた、いい話いっぱい聞かせていただきました。ちょっと終わるのが名残惜しいわけですけども、お時間となりましたので、ぜひ皆さんこの本ね、手に取っていただいて、お一人でも多くの方の心に届いたらなというふうに思います。今日は皆さん本当に2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
湯桁健介さんのつながっているを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のパラコレ出版部の皆さんのとっても素敵なお話、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご意見ご感想などメッセージをどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですけども、しっかり読ませていただき、今後の番組作りの励みにさせていただきます。宛先はお手紙アットマークラジオ .180r.com otegami アットマーク radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は折り鶴を通して人と人、人と組織、そして地域や日本、世界へとつながりの輪を広げていこうと活動してらっしゃる、とっても素敵な夢友プロジェクト in 門真実行委員会の総合プロデューサー森康美さんからお聞きした素敵なお話の数々にご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。つながりをテーマに新春特番の 聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕、カズくんでした。また来週、同じ時間、同じチャンネルでお会いしましょう。それまで、どうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。どうなの